皆さんこんにちは、藤田と申します。今回は今までで一番幸せだった時というテーマでお話をさせていただきます。私は約15年前まで他の教団に所属していました。当時地元から東京に行く機会があり、所属していた教団の牧師さんの許可をいただき、現在所属している教会の神学校を見学させていただきました。神学校の授業をもっと聞きたいと思い、所属している教会の牧師さんに話し、主の十字架神学校のテープを 1,2 本取っていただき、授業を聞けるようになりました。しばらく経ち他の授業も聞けるように話したところ、あなたはまだ他の授業を聞けるレベルではないと言われ、聞きたい授業のテープを取ることができないため、神学校に入って自由に受けたい科目を受講するために転換ができるようになりました。その頃所属していた他教団から、奇跡的に導かれたエジプトイスラエル派遣で聖書を通して固い書きと印が与えられ、展開の許可をいただくことは難しい状況でしたが、帰国して数ヶ月後で所属していた教会の牧師さんに展開の希望を告げ、展開先の教会に私のことを連絡してあげますからとおっしゃっていただき上京しました。しかし上京してすぐに展開先の牧師さんから私の携帯に連絡があり、出てみますと所属していた教団の牧師さんから私が聞き従わないで勝手に出て行ったとの連絡が入りましたので、戻るようにとのことでした。上級するまでの過程を説明したのですが、もう一度牧師さんと話してみるようにと言われ、電話で解決できず急遽地元に戻り、妹や外国人の友人が私を心配して一緒に教会までついてきてくれました。牧師さんは、私は両手を広げてあなたを送り出しました、向こうの教会があなたを受け入れないだけだと、話は堂々巡りのままでした。祝福されていた仕事を捧げ東京に引っ越しまでしたのに、人の人生何だと思っているんだと思いましたが、神様が全てをご存知で、この人の人生何とも思われていない事柄の後ろに素晴らしい神様のご計画があり、このことは益になっていることを聖書を通して受け取っていましたので、神様が喜び満たしてくださり、喜びが込み上げ笑ってしまいました。そしてその後の展開が私の人生を大きく変えたのです。牧師さんは、主の十字架の神学校のテープで学べば展開しなくてもいいのではと話してきました。私が展開して自由に好きな科目を学んで進学校を卒業した後、見心ならば個人に行きたいということを話しました。そうしましたら、牧師さん、この教会から個人に送ります、どうしますかとおっしゃられ、進学校に入ってもいないのでこんなにすぐ個人に行くことは気が引けましたし、私一番やりたいことは進学校に入って学ぶことでしたので、躊躇しそうになりましたが、即返答しなければならないため、どうしたらいいでしょうかと神様に聞いてみましたら、個人に行くことを通して神学校が開かれるという思いが飛び込んできたのです。それから約半年後、まさかの他教団からカンボジア孤児院に使わされるということになりました。私は当時、主の十字架の礼拝テープを購入して聞いていました。ちょうどカンボジアに行くことが決まった直前の礼拝予言で、神学校の学びの一環で短期でカンボジア孤児院に使わされる者がいるという予言が語られていました。私はどういうことなのかと不思議に思いましたが、予言された言葉を頭の隅に置いていました。1週間のカンボジア派遣チームとともにカンボジア孤児院に行き、私は長期か短期か見心を確認するため3ヶ月間滞在することになりました。それまでカンボジア孤児院では海外宣教2の事業しか受けれなかったそうですが、私がカンボジア孤児院に行って1週間のチームが帰った直後、宣教師は神学校の規定の単位をすべて取る必要があるということになり、カンボジア孤児院で神学校の夜の授業がスタートし、私も受けたい神学校の授業をカンボジア孤児院で無料で受けることができるようになったのです。そうです。なんとカンボジア孤児院で神学校の学びが開かれたのでした。しかも無料で。カンボジア孤児院の3ヶ月の滞在は私が予想していたものとは全く違っていました。日本のスタッフは現地スタッフを指導する立場にあり、子どもたちのお世話は現地スタッフがしていました。ですから子どもたちのおしめを変えたり、ミルクをあげたり、ご飯を食べさせたりすることは私は一切しませんでした。日本では事務の仕事をしていましたので、雑用など事務全般のお手伝いをしていました。そして朝、 午後、夜は宣教師や現地スタッフと子どもたちや個人の主に聞き従って御子の働きがなされるために祈り、日中は語学を習いに行きました。大抵夜、子どもたちと一緒に賛美やお祈りをする時を持っていました。また子どもたちをたくさん受け取っていくために、初めて NGO を取得するための手続きがなされていた時で、あと1、2週間で取得できると聞いていたのが2ヶ月かかり、宣教師が外務省などの手続きのために外出している間、他の宣教師の方と帰ってくるまでずっと取りなしをしているということが繰り返されました。そして NGO 取得の式典では、日本から使わされていた3人の宣教師の新聞用の写真を撮らせていただくという素晴らしい機会を神様が備えてくださいました。そして宣教師の責任者の方が、笑わなかった子どもたちが孤児院に来て笑うようになり、子どもたちの笑顔を見て多くの方が感動されますが、でも実は子どもたちの心の奥深くにまだ傷があるので、そのために祈っていかなければいけないとおっしゃっておられ、お金や人の能力、力では満たされない神様にしか解決できない領域があり、根本的な祈りの課題をお聞きすることができました。15年前、他の教団に所属していた時に、奇跡的に他教団からカンボジア孤児院に3ヶ月滞在し、帰国する前に与えられたイザヤ61章の御言葉で、教会の働きに携わると確認し、孤児院の中で孤児院の働きに携わるのではなく、教会の働きに携わり、教会の働きの一部として孤児院の働きにも携わらせていただくことを神様から語られ、短期ということを示されました。自分の口から短期とは言いたくありませんでしたので、御心がなるように祈っていました。任された奉仕で単純なミスが原因で短期で戻ることになり、使わされる直前聞いたテープで語られた礼拝予言の新学校の学びの一環で短期でカンボジア孤児院に使わされる者がいるという予言は、結果的に私のことであったとし、予言の成就で神様の方法で短期で帰国することになりました。カンボジア孤児院に3ヶ月滞在しなければ、1、2週間では知ることはできなかった人の働きではない神様の素晴らしい働きを見させていただきました。何よりもとっても可愛い子供たちを触れ合う中で、こんなに可愛い息子が欲しいなと生まれて初めて思いました。日中は現地語を習いに行き、一人で交渉してオートバイタクシーに乗って交渉して買い物ができるようになりました。交渉が死ぬほど苦手でしたが、感謝して祈って交渉すると神様の助けの手をたくさん見せていただき、神様には何一つ無駄はなく、この時の経験が生かされて現在も素晴らしい関わりを神様が与えてくださっています。12年前に聖書の御言葉創世記12章1節から3節を通して、主人と息子と家族3人で聞き従って上京し、12年が経ちました。今年の3月は、私は主の十字架神学校を卒業させていただくことができました。4月から憧れていた財務の仕事に携わらせていただいています。15年前上京するため経理の仕事を捧げたのですが、それを上回る大企業の財務の仕事を経験もなく、派遣社員として年齢的に不可能な状況で神様が言葉を与えて開いてくださいました。1ヶ月経った時、チェック漏れでクレームがあり、ミスをした直後に挽回の余地もなく、次回の3ヶ月後、長期として更新していただけるか見心がなるように祈っていました。派遣先の担当の方が、会社はあなたを必要としています。教え方が早すぎたところがあるので、ちゃんと丁寧に教えていきます。ミスしても誰も送る人はいないので、いろいろなことにチャレンジしていってもらいたいとおっしゃってくださり、長期で働かせていただけることになりました。また、言葉を持って息子にダンスを導いてくださった中で、世界で活躍するプロのダンサーとの関わりが開かれ、東京に導いてくださった神様が、今、御心の場所で私たちの弱さを通して働いてくださる神様の栄光と勝利を見させていただいています。神様に聞き従う以上の現在進行形の喜びと幸せは他にありません。